加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。今年もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃、
社長こと井岡、
バイトハスヤンこと橋坂です。
はい、眉毛こと石川真由です。
そして音楽担当ミキサーバンブーとでお送りをいたしたいと思います。本日もですね、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンしたいと思います。つくね、
まあ、明けましておめでとうござい
ます。明けましておめでとうございます。
とりあえずは
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お聞きになられてる方はお正月をどのような気持ちでお過ごしになられたのでしょうか。
私はね、今日マスター丁寧やね。
丁寧、
ね、なんか
今年からね、
人が変わった。
そう、今年からちょっとスタイルを変えようと。
どういう
と、すべて丁寧な、雑なことを
どこまで通せんねんよ。すぐボロが出そうやけど。
ボロなんかは出ません。
はい、
というところでね、
うん、
あの社長カラスに乗ってやってくるじゃん。そうそう。
あ
来た。どうぞ。どうぞ。はい、入ってよ。
はよ。
こんばんは。
あ、
社長。
こんばんは。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしく。
こちらこそ。いかがお過ごしでした
か。いかがお過ごし。
そうですか。
もうマスターね、あの年末からもう飲みすぎてね、1日2日と、
うん、
ひょっとしたら体の水分の大半がアルコールになっとったんじゃないかと思う感じがします。
だいぶ体重アップやね。
あ、本当本当本当
あかんな。
75キロぐらいでないとあかんのに、マジでもう80超えそうやもんな。
いや、超えとうでしょ。
年末で超えたかもしれへんから、体重計に乗るのはちょっとマスターは怖いんだ。さあ、これで頑張るか。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
マスターちゃうわ、社長ね。
はい、
社長、
はい、
なんかカチャカチャ言うとんねんけど。ちょっともう一回ちゃんと鍵閉めといてもらえますか。
はい、
そこ、うん、
あ、なんか誰か入りたそうにしてるよ。
あ、年内の営業終わりました。
はい、1年早い。
明けましておめでとうございます。
やっぱりせや思った。なんかな、今日ちょっとちゃうなと思って、
うん、
街の動きもおかしいし、空模様もおかしいし、
空模様
これなんかこうちょっとあるんちゃうかと、やっぱり眉毛きたな。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
それはこっちの決めることやで。今年をよろしくかどうかはやっぱり
謙虚。
あ、今年もよろしくお願いします。というところでね、
はい、
今年はね、眉毛ちゃんにね、思う存分喋っていただこうと。
びっくりした、飲ませてくれるんかな思ったんですけど。
もう飲ますんじゃなくて喋、ね、っていただこうということでね、もう漢字の羅列のごとくの文章をね、今日マスターお品書き一生懸命書いて、達筆の筆で。
今日のお品書きは漢字が
多い
ですね。
でもね、今日のお酒はね、ちょっと、一風趣向を凝らしたお酒ですので、
はい、
そこにお品書きございますので、ちょっと読んでいただいてよろしいですか。
はい、わかりました。
あ、これ一回間違うごとに100円ね。
チャリンチャリン。
うん、くれるくれる。
え、私に
くれる。
カミカミやん。
いきなり
暗示をかけるのはやめていただいてもいいでしょうか。
いや、噛まないと思うよ。もう縦板に水のごとく、もうこの1年を彷彿する喋り。
そうやね。
なんか笑って喋れる気がしない。
やっぱり年の初めやし。決めてほしいな。
もう多分自分がやってるなんかどっかのラジオ番組でも、もう石川真由がっていうその名前も噛むと思うわ俺。絶対。
ようご存知で。
そうやろ、俺聞いててね。
だいたいエンドで噛むんです。
何それ。
エンドで噛んでる瞬間なんかフェードアウトして消えていくところもおもろいなと思うとき
あれも全部計算です。
まあ、そんなこと言うとらんと、ちゃんとお品書きを見なさい。
ね、心して、うん、はい、新年最初のお品書き読ませていただきます。はい、鎌倉で有名な雪深い町、秋田県横手市に明治19年に創業された伝統ある酒蔵、朝倉酒造さんをご紹介します。秋田流寒仕込みの酒造りは冬の到来とともに始められ、最も寒い時期に最盛期を迎えます。 寒冷降雪期のこの時期は雪により空気はきれいに浄化され、その雪に埋もれた酒、すいません、酒造ですね、酒造は酒造りに最も適した室温が大きく変化することもなく一定に保たれるため、非常に美味しいお酒が醸し出されます。原料素材を精選し、全国五大湯治の一つである秋田の三内湯治、照井俊夫のもと情熱を燃やす蔵人たちにより技の粋を集めた長期低温発酵の秋田流寒仕込みで作り上げられるお酒。この朝倉酒造さんは昨年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大火災で被災し全焼した加賀野井酒造さんを支援するため、売上金の一部を義援金として寄付されるとのことで、今回は朝倉酒造さんをご紹介することとなりました。本日は朝倉大吟醸と朝倉平成28年全国新酒鑑評会金賞受賞酒をご用意しました。朝倉金賞受賞酒は兵庫県産の山田錦を 100% 使用し、協会1801号酵母を組み合わせて醸造、気品のある華やかな香りに口の中で奥深い広がりが楽しめる当時入魂の一品です。そしてもう一本、朝倉大吟醸はこちらも兵庫県産の山田錦を 100% 使用し、 40% まで磨き上げて醸した大吟醸酒です。インターナショナルワインチャレンジ全国新酒鑑評会金賞を受賞しています、
はい、というお酒をですね、はい、ご用意しました、うん、で今回はね、その、糸魚川市の火災ですね、
この
火災
ですね、
まあ、あの火災で、まあ、全焼してしまった加賀野井酒造さんのお酒を探したんですが、まあ、あの、まあ、考えることはみんな一緒なのかな、もう手に入らずということで、まあ、その中でこの朝倉さんが加賀野井さんを支援しているということを、まあ、目にしましてですね、まあ、今回は朝倉酒造さんのお酒をご用意させていただいたということであります、うんうん、ではですね、いつものように、はい、乾杯というか、まあ、今回は献杯にしましょうかね。災害、続いてますしね、ではちょっとお次したいと思います。ちょっと入れすぎやな自分な、久しぶりにやってきてな私の飲む分はこれだけっていう、そのバケツとか持ってくるのやめてくれるかな
マイボトル、
それマイボトルな、え、そうなん、18リットル入りとかいうやつ、そうなんや、
一生瓶、
一生瓶さて、ではですね、はい、昨今数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます、新潟県の糸魚川市 の、まあ、あの火災もですね、もう一日も早く復旧復興ができることを心から記念して、献杯したいと思います。では献杯、はい、
献杯
うん、いつもながらにええ飲みっぷりやねん、うん、お味はどうですか。
美味しいです。
美味しい、
はい、
うん、美味しいだけ俺がもう一生懸命頑張って取り寄せたやつ美味しい一言で終わり
いや本当に美味しいものの前では美味しい以外に言いようがない
から、ね、言葉がないよね。
ほんま、他の言葉はいらない。
そうかな、うん、でもあの自分のタイプの彼氏が前現れたらかっこええだけでは言わへんやろ。もうなんか自分をアピールするためにいっぱいなんか羅列するやんか。
いや私も何も言えなくなった
り。あ、そうなんだ。あ、それで俺の前では何も言われへん。
そうなんですよ。
あ、なるほど。
もうええわ。おいおい
あ、おいおいをちょっとどっかちょっとあの
おいおい
出ました出ました。
あのお前においおい休んでる場合ちょっとというところで、今年も頑張って防災ショットバーをやっていきたいと思いますが、はい、さてですね、はい、シリーズとしてやっております防災思いの丈ということで、今回は防災活動の目指すところについてちょっと考えていきましょう、う
ん、はい、マスター、あの一口に防災といってもいろいろありますよね、うん、で行政が行う防災とか企業が行う防災とか、あと一般市民が行う防災では、この3つではこう目指すところが少しずつ違うように思うんですけど、どうなんでしょう。
いいところに目を向けてくださいました。 まあ、ベースとなるものが全く違うと言ってもいいのかもしれませんね。まあ、行政が行う防災の基本というのは、これはもう災害対策基本法によって、まあ、行われているというのが第一、その中でも第一条、それにのっとって行われているということですね。第一条をご紹介すると、ちょっとややこしい言葉なんですが、本土、あ、違うわ、間違えたな、国土と国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関して基本理念を定め、国地方公共団体及びその他の公共機関を通じ必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対応、災害復旧及び防災に関する財政金融処置、その他の必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災財政行政の整備及び推進を図り、社会の秩序の維持と公共の福祉を確保することを目的に活動すると制定されています。息をどこでするかがもう分からへんぐらいの文章やな、これ、まあ、こういうなんか何を言うてるのかよう分からんようなものが、まあ、法律ではあるんですね。まあ、その中でも3条の国の責務だとか、4条の都道府県の責務、5条の市町村の責務、それから6条の指定公共機関および指定地方公共機関の責務と細かく色分けされてて、まあ、それらに基づいて防災活動が行政は行っているということになるわけです。
マスター、その国とか都道府県に、そして市町村の責務って何なんですか？
まあ、前に津くんがちょっと要約してやってましたね。ちょっと教えてあげてください。
まあ、要約したんですけど、まあ、ちょっと内容がね難しいんで、しっかりと聞いてくださいということで、まあ、国はね、国土と国民の生命、体とか、まあ、財産やね、これを災害から保護する使命があって、防災に関し万全の措置を講ずる責務があると。で、都道府県というのは地域と住民の、まあ、命、身体とか財産を災害から保護するため、関係機関の協力を得て防災計画を作成実施し、市町村や、指定地方公共機関が、処理する防災の事務とか業務の実施を助け、その総合調整を行う責務があると。で、その下の市町村というのは地域と住民の、まあ、これも命で、身体及び財産を災害から保護するため関係機関の協力を得て地域の防災計画を作成実施する責務があると。で、この中の指定公共機関は、その業務に関わる防災計画を作成実施し、国とか都道府県市町村の防災計画の作成実施が円滑に行われるように協力する責務を有すると、まあ、こういうちょっと、ね、あまり聞き慣れん言葉が並んでいる、ということです。
あ、すみません、筑田さん、質問です。国、都道府県、まあ、市町村、まあ、加古川市、まあ、そういうのは分かるんですけどもね、指定公共機関って何でんの？
これはね、まあ、医療とか、電気通信で放送、ガス、運送業者など、まあ、まあライフラインに関わってるみたいなところや、ね、
生活の基本というか、
そう基盤の部分に関わる業者さんのような感じのことやね。
じゃあ企業が行う防災っていうのはどんなもんなんでしょう？
まあ、企業に関しては企業の中の企業の部長に聞いたらええねんけど、部長が今日ね出張中なんで、社長、あの、のんきにそこでぼーっと座ってないでね、あの、社長からちょっと企業の防災っていうのをちょっとお伝えいただいていいでしょうかね。
では、ですね、まあ、あの、企業が行う防災の基本はですね、法律的な制定はないんですけれども、内閣府から次のように指針が示されているんです。企業防災において、まあ、地震などによる災害被害を最小化する防災の観点からのアプローチと、災害時の、企業活動の維持または早期回復を目指す、事業継続の観点からのアプローチの2つがあって、両者は互いに密接に関わって共通した要素も多く存在することからですね、説明の便宜上区分しています。防災では、従業員や顧客の安全を第一に防災活動に取り組んで、地域の一員として、被害の軽減や災害復旧復興に貢献することなどを目的に活動します。事業継続、 これはですね、災害や事故で被害を受けても取引先等の利害関係者から重要な業務が中断しないこと、中断しても短い期間で再開することなどを目的に防災活動を行うなどの指針が示されているんです。
ということは、行政が行う防災は国民の生命財産を災害から保護する責務、そして企業が行う防災というのは従業員や顧客の生命とそれから災害後の事業継続ということですね。じゃあ、市民が行う防災というのはどうなるんでしょうか。
そうですね、市民が行う防災の基本も災害対策基本法には記載されています。その中でも70号ですね、食品とか飲料水その他の生活必需物資、の備蓄、そういうものをちゃんとしなさいよというふうに書かれています。でもですね、こういう制定があっても市民が行う防災の基本である災害対策基本法、それを踏まえても具体的な防災活動は、ちょっと書かれている備蓄以外には何をやればよいのかどうも書かれていないというか示されてなくてですね、特に一般市民は何をやればいいのか今一つわからないのが、現状というか実情なんですね。
マスター、お言葉を返すようで申し訳ないんですけれども、
返さんといて
聞いてくださいよ、ね、はい、市民が組織した自主防災組織ってありますよね。で、特に 1.17 ですとか 3.11 の付近では、全国的に防災訓練が行われているじゃないですか。
そうですね、
はい、で何をやればいいのかわからないのではなくて、しっかりと防災訓練や防災活動っていうのが行われているように思うんですけれども、いかがでしょう。
眉毛ちゃんがしっかりと防災訓練や防災活動が行われてると思われる、逆に聞いて悪いんだけど、防災訓練とはどのようなものを思い出します？はい、
そうですね、防災訓練とは、想定しながら言えば地震が発生して火災が起こると、でまずは通報する通報訓練、
なるほど、
それから火を消す消火訓練、で逃げ遅れた人への避難誘導ですとか、怪我などの救助やそれから応急処置、であとは避難した先の避難所運営訓練とか、炊き出しの訓練とかでしょうか。
確かにね、現在の防災活動とか防災訓練は何かと考えると、今眉毛ちゃんが言ったように、市民が活動する自主防災組織の人たちは通報消火、避難誘導、救助、応急処置、避難所運営、炊き出しなどの活動を行っているところが非常に多いんではないですかね。ね、社長。
ああ、ちょっといいですかね。眉毛ちゃんね、多くの人が陥っていることと同じで、防災とはこうだっていうふうに思い込んでいるのではないでしょうかね。ちょっと見方を変えてみてください。先ほどおっしゃられた防災活動や訓練、災害が発生した後の事後処理的な活動だとは思いませんでしょうかね。災害が発生する、被害が起こる、それらに対する対応とも言えますよね。多くの防災組織では生き残った人だけが助け合うシステムの構築を、防災活動と称して行っている場合が多いように見受けられます。言い換えればですね、災害発生の瞬間に亡くなった人は対象外の活動を防災活動として行われている場合が多いように思いますね。
そうなんですよね。社長が今言われたように、どうも防災のスタートラインを引き間違えているようにマスター思います。決してね、通報とか消火とか避難、それ等々ですね、その活動、間違った防災活動だと申し上げているのでは決してありません。これらを行う以前にやるべきことがあって、災害が発生する前にやるべきことができているかということを確認する必要がある。特にスタートラインの引き間違いは、私が思うのには、自分が生き残ったことを大前提とした活動ということで、言い方は悪いですけど、何を根拠に自分は死なない正義の味方スーパーマンだと言い切れるのかなという疑問がありますね。
あまりね、きつい言い方は、
そうでしょうか、
遠慮した方がいいのかなと思うんですけど、
また怒られますよね。
今回はね、防災活動の目指すところを考えてるっていう、ことなんで、元に戻って、活動においてね、着眼点をどこにおいてどのように活動すればいいかっていうのをやっぱり定義すること、ここから始める必要性があるということですよね。
防災活動にその定義付けをするっていうことですか。 確かに何のためにっていうふうに考えると、災害が来るから防災活動をするっていうふうにやっぱ思っちゃってるんですけど、でも何のためにと聞かれたら災害のためにってやっぱ答えてしまいそうだって思うんですよね。じゃ社長、
はい、
定義とはどんなことなんでしょう。
そうですね、まあ、定義を考える上で、まあ、目的を示す必要がありますね。第一には、まあ、災害発生の瞬間に死なない対策の重要性であって、死なないための事前準備こそが本当の防災活動の目的ではないでしょうかね。
まあ、長谷谷なんか言いたそうやな。
え、僕ですか、
うんうん、
あ、社長、
はい、
絶対に死なないって、うん、そんなん言い切ることは不可能でしょ
う、うん、絶対に死なないなんて言い切ることはできませんよね。ただ限りなく死なない対策、これを行うことが可能ですね。
分かるようでなんか分からんような感じやな。
まあまあ長谷谷、考えてみて、何事においてもね、絶対いうものはまあないんやね、やっぱり。
絶対はね、
うん、まあ、特に防災活動、まあ、自分のできる範囲でしかできひんいう、まあ、限界はあるわね、
うんうん、すみません、もう一度話を元に戻していただいて、定義っていうのはどんなことなんでしょうか。うん、
まあ、これに関してはマスターがお答えをいたしましょう。はい、まず防災活動を継続する、まあ、モチベーションというかやる気やね、動機づけっていうのが必要です。まあ、大きな災害が発生するたびにやらなければ備蓄しようと一時的には確かに盛り上がるんですよね。でも昔から災害は忘れた頃にやってくると言われているように、うん、継続が途切れた頃を見計らって災害っていうのは、やってくるわけですよね。防災活動のモチベーションを維持するために必要なことっていうのがあるわけです。それが何のために防災活動をするのかということを定義するっていうことが最も重要です。まあ、その定義となるのが、防災とは自分の大切な人を守ることで、まあ、大切な人を守り抜くために自分も死んではいけないということなんですね。まあ、そのために自分の命を守ることを最優先にお互いに行動し合う、まあ、集合体というか家族、町、チームを作り上げることが非常に重要で、まあ、それぞれが共に助かる意識を持ち合うことが重要な要素です。まあ、そのために何をやればいいのかを考えることが大切かなとまゆちゃん思うわけですよ。
はい、ということは防災活動というスタートがあって、うん、で自分の大切な人を守ることっていうゴールがあって、うんうん、そのスタートとゴールの間の過程が防災活動というふうになるわけですね。
そうですよね、
うん、じゃあその防災活動っていうのはどんなふうに考えていけばいいんでしょうか。
うん、まあ簡単に言えば樹形図というか、フローチャート、防災のフローチャートで考えると見えてくるものが多いわけですね。
ちょっと待ってください、うん、ちょっと頭悪いんですみません。樹形図とかフローチャートなんでんの。もう少し分かりやすく教えてください。
ね、フローチャートとか、ね、さっき の, あの樹形図、
うん、
まあ、あの木の枝に例えてもらったらええんかな、
うん、
なんかそういう形、まあ、形を想像してもらって、仕事の流れとかね、あの処理の手順を図形化したもの、うん、こうした時にはこういう選択肢があってとか、あの、うん、なんだ、分かりにくいな、
うん、
まあ、言い換えるとそう、プログラムそうそうそう、そういうものですよね。そうそう、
コンピューターのプログラムみたいなものを作り上げるということですね。
はいはいはい。
まあ、その中で生き残るフローチャートを作ることでやるべき防災活動が見えてくるということです。まあ、ただ今回はこれ時間がちょっとなくなってしまったので、この続きは次回ということで ね、
まあ、ね、図をねこのラジオで説明するって難しいよね。
難しい、難しいというかすごいハードルが高くなってしまうマスターがいるね。あ、マスターね、ところでね、時間ちょっとあるから言うけどね、この1月17日午前中両北小学校で防災講演して、午後から山手中学で防災講演しますので、まあ、一般の方はお昼からの山手中学の 1.17 の集いにお越しいただくと、マスターの素晴らしいお声とお顔と、内容が、お聞きになることができるということですので、
あ、その地区の人だけじゃなくて、
一般参加みたいなのもいいわけ、ね、
いや知らんねん、
あれ
何時から
多分大丈夫と思うねん。
え、何時からですか。
あ、13時とか14時とかやったような気がする。
まあ、じゃあ、まあ、じゃあその次回はね、あの災害防災
もう終わってまうわこれ。
さよなら、
さよなら。